アップ進学館の教育相談コーナー。
君は一人じゃない。ここから一歩一歩でいい。今できることを一生懸命。
今日もアップ進学館には生徒の未来を考える人がいます。
アップ進学館で一緒に頑張ろう。
松原校、紫原校、詳しくはホームページまで。
毎月第2第3火曜日と第4木曜日の月に3回、空友の中でお送りしているアップ進学館の教育相談コーナーです。アップホールディングス株式会社は鹿児島市内に2カ所、松原紫原にある塾アップ進学館をはじめ、紫原と新たには企業主導型の保育園アップ保育園を開園。さらに甲突町にはリラクゼーションサロンアップも展開し、人に尽くすをモットーに塾から保育園サロンまで幅の広い世代との関わりを大切にしている企業です。中でもこの火曜日はアップ進学館の取り組み、教育にまつわるお話を伺っています。お話を伺うのはアップホールディングス株式会社代表取締役の吉山浩輝さんです。先生、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、タイミングバッチリでしょ。
バッチリです。息がこう合うように頑張っております。さあ、もう毎週楽しみなんですけども、月に2回なのがちょっと寂しいぐらいなもので。
あ、本当ですか。
はい、先週は飛び入りの質問に対して、
あ、はいはい、
はい、お答えいただいて、その歴史だったりとかの変わっていくその教科書の中身についてっていうのを、
はい、
はい、お聞きして、でその、どんどん更新していくということでお聞きしていたんですが、
はい、
ちょっと私自分が気になることもふつふつ思ったまま一周我慢してみました。
あ、なるほどですね。はい、
はい、先生にお聞きしたい最近気になる言葉で、
はい、
地頭っていう言葉を聞いたんですね。
はい、
きっかけ自体、まずの、まあ、自分がその演劇をしているので台本を読み解くとか、
はい、
コミュニケーションという形で演技をこう伝えるっていう機会は、
はい、
子供たちに向けてだったりあるんですけど、
はい、
なんかこう読解力とかコミュニケーション能力、もうちょっとなんかこう引っ張って磨けたらいいな一緒にって思った時に出てきたワードが、
はい、
地頭をこうなんていうんですかねっていうワードが出てきて、
はい、
これって漠然と先生のこうなんかこう地頭の鍛え方というか、
なるほどですね。
あるものですかっていうのをお聞きしたくて今日持ってきちゃいました。
よくまあ地頭がいいとか、
はい、
まあ、そういう言葉の使い方っていうのはあったりはしますけど、
はい、
それってまあ先ほど福蔵さんが言われた多分コミュニケーション能力とかっていう部分にもなってくるのかもしれないですが、何かを多分理解する力で、それをアウトプットする力のことを多分大きく地頭っていう言い方をするんじゃないかなとは思うんですね。で考えた時に、じゃあ読解力を鍛えるで、どうしたらいいのかで、これ難しい、まあ簡単な話では本を読みなさいっていう話になってくると思うんですけど、まあ、私はですね、読解力って言った時に、はい、そのよく生徒にもこの話はするんですけど、
はい、
問題の作成者、
うん、
まあ、読解力だったら国語の問題を作った人、
はい、
作った人がどういう意図を持ってこの問題を作ったのかっていうのを考えなさいっていう話はしてます。
はい、あ、本をそこ読み解く よりもというか、
そうですね。
なので、
まあ、例えばその、ただ単に本を読むのであれば、はい、この作者はどういうことを伝えたくて、この本を書いたのか。はい、まあ、それが分かりやすいといえば、例えば推理小説とか分かりやすいじゃないですか。
はい、
そういう謎解きみたいなことをやっていって、
はい、
っていうことを伝えたくて書いてるわけですよ。じゃあ論文だったらどういうことを伝えたくてこの論文を書いたのかとか、はい、その何を自分に伝えたくて、何を皆さんに伝えたくて書いたのかっていうのを考えながら読む、
はい、
それって、はい、例えば今こうやって会話してますけど、
はい、
福園さんが何を聞きたくて僕にその質問をしたのかとか、はい、っていうのを僕が考えるっていうのが、はい、多分コミュニケーション能力が高い人っていう言われ方をするのかなと思うんですよ。なのでそれが地頭っていうことになるのかどうなのかはちょっとわからないですけど、はい、先ほど言われたその台本をとか、うん、そのまあ、要は伝える力っていうのも一時期その本とかであったりしましたけど、
はい、
伝える力って、うん、あのなんであの人を分かってくれないのかなっていうふうに、
はい、
人のせいっていうか、はい、相手のせいにした瞬間に、うん、相手にもうボールを投げちゃってるので、
はい、
出てくる言葉ってあの人理解力がないよねとか、うん、頭悪いよねとかなんかそっち側になっちゃうんですよ。
はい、
あの自分のことは置いといてみたいな、
はい、
でそれってうちの塾でもよくあるんですけど、
はい、
要は講師が何かを教えるときに、
はい、
相手が理解できないような教え方をしたのであればそれは自分のせいだって思うようにしなさいっていう話はしてます、
は
い、っていうのが、
はい、
私コミュニケーションにしてもそうですし、
はい、
その教育指導をするっていう立場、
はい、
まあ、私が従業員に言うときにも同じだと思うんですけども、
はい、
あの全てテニスの壁打ちだと思いなさいっていう話はするんですね、
はい、
テニスの壁打ちって、
はい、
あの長く続けるために、
はい、
壁に打ったボールが自分の打ちやすいところに返ってくるように打つじゃないですか、
はい、あ、わかります、はい、
でもそれが、うん、例えば変なところに飛んだとしてボールが、うん、ボールが変なところに飛んだとして壁に文句言う人っていないですよ
そうですね、うわーって言ってる人見たことないですね、
なんだこの壁とか
確かにない、確かに、はい、
でもコミュニケーションとか、
はい、
その先ほど言った人に教えるとか伝えるっていう時には相手のせいにする人ってめちゃくちゃ多くないですか、
うん、あーなんかわかりやすいです。なんかあの人分かってくれないよねとかっていうことですよね。
です、はい、それを相手に求めた時点で、
はい、
僕はちょっと間違ってくるのかなっていうふうには思うんですね。例えばこの今、ラジオも、
はい、
月に3回出させていただいてますけど、
うん、
はい、やっぱりこう聞いてくださってるリスナーの方、
はい、
あとインスタグラムで見ていただいている方、うん、そういった方に、なるべくしっかりと伝わるようにって思って毎回私もここに座らせてもらってるので、
はい、
だからそれをなんか好きなことばーって喋って、
はい、
なんかあの今日の話全然わかりませんでしたみたいなのがもし来たとして、うん、
はい、
わーってそれっても聞いてる側が悪いわって言い出したら僕、絶対ダメだと思うんですよ、
はい、確かにさっきの壁打ち の文句と一緒になっちゃいますね。
ですです。
壁に、
なんか何でもそうだと思うんですけど、やっぱりその相手の前に自分の伝え方はちゃんとできたかなとか、はい、そういうふうに考えていくっていうのをすると多分コミュニケーション能力っていうのは高まっていくでしょうし、
はい、
読解力っていうのも何をもってこの問題を作ったのかとか、
はい、
何を聞きたいのかとか、
はい、
そういうふうに考えるっていうのが多分数学においても社会においても理科においても、
はい、
まあ、当然国語っていうのは読解力のがもう重要ですから、
はい、
それ以外の教科もそうじゃないかなっていうふうに思います。だから何のためにこの問題を作ったのか、
はい、
どういうことを聞きたかったのかを考えていったら、
はい、
おのずと使わないといけないものとかも決まってくると思いますし、
はあ、なるほどですね。意図を理解、そこに書いてあるものだけをこう読み取ろうじゃなくて、そこの出されてる意図だったりを全教科共通で考えていく、
はい、
確かになって今なんか思いました。さっきの壁打ちのこともですけど、こうどうやったらとか、どう返ってくるか、何を意味してるのかっていうのを考えることで脳を使っていく、地頭が鍛えられていく、
はい、
っていうことなんですかね。
まあ見られたことがある方は多分多いとは思いますけど、はい、国会中継とか見てると、
はい、
まさしくそうだなって思うんですけど、うん、
はい、
例えば総理に対して質問をするっていう時に、
はい、
どういうふうに質問をしたらこういうふうに答え返ってくるだろうっていうことを多分考えて質問してるんですよ。矢字以外はですね。
ああ、そうですね。
矢字以外は。
質問する人は、はい、はい、
でそうしないと議論が前に進んでいかないので、
はい、
でそこで確認をして、うん、じゃあこういうふうな方向性でもっともっとやっていっていいんですよね、
はい、
みたいな感じで、
はい、
だからそれって質問する側のレベルが高いなってやっぱ思うんですよ、そういうの見てると。でも逆にこの質問何の意味があってしてるのかなっていうのも見てて思っ う時もありますし、
はい、そうですね、そういう時もしかしたら一方通行のこう投げっぱなしの人ってことですかね。
そうですね、なので、はい、あのなんかこう何のために、うん、いや与党もしないといけないのかって質問とかを、代表質問とかあった時にしないといけないのかっていうのは、多分議論を前に進めるために、
はい、
あの公の場で議事録に残すっていうことで、うん、あのそういうふうに質問とかすると思うんですけど、
はい、
なのでいろんな人たちに、私例えば職員会議とかで、
はい、
うちの職員に対して話をする時も、
はい、
こういう答えを返してほしいと思って、やっぱりその導きながら質問をするというか、はい、っていうのを心がけるようにはしてます。
そうですね。ああ、もうそっか。ちょっと、なんか私も、そうしてみようって思いました、今。なんか、
まあ、それが先ほど、福園さんが言った、その、地頭っていうものにつながるのかどうなのかはわからないですけど、
はい、
よく、一般的にそうやって、はい、コミュニケーション能力が高いよねとか、読解力が高いよねって、地頭がいいよねって言われてる方って、多分そういうふうに、考えられてる方っていうのが多いんじゃないかなとは思いますね。
そっか、考えながら。わあ、これ今リスナーの皆さん聞く側なので受け止める側ですけどね、これ先生がこう教えてくださってるその部分っていうのは多分響いてるんじゃないかな。私も今こう前には向いてますけど、
はい、
質問をさせていただいた側なので、
はい、
今全部受け止めて、あ、そっかーって、その鍛え方だったり人との向き合い方だったり、なんかいろいろ今日考えきっかけになりました。
そうですね。なのでその読解力を鍛えるって言ったら、うん、多分皆さん思うのが漠然と本を読むっていうことだと思うんですけど、うん、漠然と本を読んでもそれって活字が頭に入っていってるだけなんですよ、
うん、
ではなく、はい、やっぱりその作者が何を伝えたくてこの本を書いたんだろうって、うん、要はだから要点整理みたいなもんですね、
はい、
っていうのを、やる。でそれも字数を決めてやるってすると、
はい、
結構ハードル上がるんですよ。
そうですね、字数決めるのハードル高いな。
いろんなところで結構こういうトレーニングってあるんですけど、はい、うんうん、あの3分間スピーチって言って、何かのテーマに対して3分間でみんなに伝えるっていうのをやるっていうのは結構、はい、うんうん、あのいいトレーニングになるんですよね。
わ、そっか、わ、鍛え方っていう、じゃ答えとしてはその方法も一つ、
はい、
今日じゃあお聞きした感じですね。トレーニング、時間を決めて、
そうですね、あの
要点まとめて、
長く話すのって簡単なんですよ、
はい、
だらだらだらだら喋ればいいので、
はい、
なのでそれよりも、うん、あの短時間、うんうん、本当に1分で要点まとめるとか、
はい、
3分でとか、そういう風なトレーニングをしていったら、はい、結構あの頭使います。
うわー、いい鍛え方になるかもしれないです。
で先ほど言った3分っていうのが、だいたい文字数にしたら800字なんですよ。
原稿用紙
2枚分で、はあ、大体3分なんですね、
はあ、
なので、はい、要は800字でまずはまとめるっていう練習をする。でそれからだんだん時間を短くしていって、はい、1分でまとめるとか、
は
い、そういう風にしていったら、はい、多分読解力とか地頭って言われていたものは鍛えられるんじゃないかなと思ったりはします、
はい、なるほど、ありがとうございます。
福園さんの参考になれば嬉しいかなと思いますけど、
はい、私と、そして聞いてくださってるリスナーの方にもすごい参考になったと思います。多分みんなちょっとチャレンジするんじゃないかな読み方変わったり、スピーチを考えてみたりされるのではないでしょうかあっという間にもう時間来てしまいましたけども、今日、先生なんかお知らせがあるとお聞きしたんですが、よろしいですか。
はい、まあそろそろ夏だということで、うん、当然あの学習塾というのは夏季講習というものが始まります、はい、まあうちもあの夏季講習始まるんですが、
はい、
なんとですね、今年、アップ進学館はですね、
はい、
夏季講習新規受講生は無料で、で、9月10月11月の、はい、月額の授業料まで無料でですね、もうとにかくアップ進学館を知ってもらいたい、
はい、
まあ、ただしもう受験が迫っている、はい、受験生に関してはちょっと半額、
はい、
月額授業料の半額いただくんですけども、
はい、
でももうそれ以外の学年の方は、
はい、
今ならですねキャンペーンで無料で受けられますので、
はい、
ぜひですねアップ進学館のちょっと門を叩いて、
はい、
あの私たちと一緒に勉強してもらえないかなというふうに思っております
本当ですね、この夏いろんな部活だって終わったりとか、まあ、夏に気合い入れていくぞっていう方はぜひぜひアップ進学館の 扉をコンコンって開いて飛び込んでほしいですね、はい。これ、詳しい情報を拝見したいときは、ホームページもございます。
ホームページもありますし、はい、来週、再来週、再来週かな、再来週にまた、リミング新聞のですね、折り込み広告とかにも入りますので、はい、ぜひその広告の方をご覧いただければ、はい。と思います、
はい。ありがとうございます。ぜひ皆さん、夏の夏期講習についても、アップ進学館のホームページ、そして入ってくるチラシ、他にもですね、なんかこう情報アンテナ張ってるといろんなところで多分テレビにも出たりとかされてるみたいですので、先生自分で言わなかったのであらと思いながら出てらっしゃいますので、ぜひぜひ吉山先生のお姿もチェックしてみてください、はい。それでは、今日の最後リクエスト曲をお聞きしてもいいですか。
はい、徳永英明さんのレニーブルーで、
はい、レニーブルーをお届けします。理由をお聞きしてもいいですか。
雨だからって今日晴れちゃったんですけど
本当ですね、ちょっと曇り空晴れてしまいましたけども、ちょっとまあでも曲を聴きながら音をこうしっとりと味こうイメージするのも素敵なんじゃないでしょうかそれでは、徳永英明さんでレイニーブルーをお届けします。